ございます。このマルコの福音書を続けて読んできていますけれども、何度かお話してますが、このマルコの福音書の一つの大きいテーマは、イエス様が何者かということですよね。イエス様は一体何なんでしょうか、何者なんでしょうか、これが一つの大きなテーマだと思います。で、答えはまあもちろん言うまでもないんですけれども、主だということですよね。イエス様は主なる神様、その方が人になられた方、救い主なんですよ。これがどんなふうに見てもですね、マルコの福音書の語っていることであると思いますね。しかし一方で、このマルコの福音書を読んでいきまして、実はなかなかその信仰っていうのがパッと分かりやすく言葉として出てこないんですよね。で、初めて出てくるのが今読んでいるこの8章の次のページの27節のところなんですね。ペトロの信仰を表す場面、このペテロが信仰を告白するっていうところは、どの福音書を取ってもものすごく重要なポイントになります。ここがですね、ターニングポイントになって、イエス様が十字架の話を始めるっていうところなんですね。すごくこうキーポイント、前半と後半を分けるような、そういう境目になるんです。で、逆に言うとマルコの福音書16章ありますけれども、半分来るところまでは出てこないってことなんですよ。なんともう最初から弟子たちは一緒にいるのに、でも8章に半分超えるところまではまだお弟子さんたちもはっきりとその信仰を表すことはできていないでいる、こういうことがあるわけですね。何が言いたいかって言いますと、信仰を持つのは意外と難しいと言いますか、そこには壁が実際あるということなんだと思うんですね。この8章に至って弟子たちが信仰を言い表すところまで、なかなかそれが生まれてこなかった、そういういろんな壁があるっていうことなんだと思うんです。で、今日は信仰の壁ということをタイトルつけましたけれども、特にですね、前半の方ではファリサイ派の人たちっていうのが出てきます。で、後半は弟子たちが出てきます。どちらもそれぞれの信仰の壁がある、イエス様を本当に主と信じていくのに、立ちふさがっている壁があったんだということですね。そのことを今日は見ていきたいと思うんです。私たちのうちにもそれぞれの壁があるかもしれない、そのことをですね、今日は御言葉を通してイエス様に取り扱っていっていただきたいなということを願います。では順に見ていきたいと思います。最初はですね、ファリサイ派の人たちですね、11節から13節を開いている方はぜひご一緒に読んでみてください。そこからスタートしていきたいと思います。では8章11節から13節を一緒に読んでみましょう。ちょっと長いですけどね、いきます。せーの。ファリサイ派の人々が来てイエスを試そうとして、天からの印を求め議論を仕掛けた。イエスは心の中で深く嘆いて言われた。どうして今の時代の者たちは印を欲しがるのだろう。はっきり言っておく、今の時代の者たちには決して印は与えられない。そして彼らをそのままにして、また船に乗って向こう岸へ行かれた。はい、こういうふうに書いてあります。まずこの前半で出てくるのはファリサイ派の人たちです。ファリサイ派の人々がどういう人かと言いますと、ご存知の方はご存知と思いますが、旧約聖書のですね、律法、ルールですよね、教え、神様が与えてくださったその教えを守ることに一生懸命だった人たちですね。律法をはじめとして、聖書に書かれてあることだけじゃないんです。いろんな付け加えたルールたちも含めて、彼らはですね、このルールを守ることが何々してはいけませんとかですね、何々しなさいよ、これを頑張って全部やっていくことが神様に従うことなんだっていうふうに思っていた人たちですね。ですから最初は神様に従おうっていうのがスタート地点なんですけど、だんだん、よくありますよね、目的と手段がごっちゃになっていっちゃった。だんだんですね、この守ること、ちゃんとね、自分がルールをやってることが大事になっていっちゃった。これが一つのポイントですね。これがファリサイ派の人たちであったということです。で、この人たちがやってきて、イエス様にですね、試そうとしたんですよね。なんでかというと、イエス様のことすごく妬んでるからです。それはイエス様がそのファリサイ派のやっている人たちがやっていることをですね、それ偽善ですよともはっきり言っちゃうわけですよね。そして神様との関係、本当に生きた関係が大事じゃないですかって、もっともなことを言ってしまうわけですよね。そして奇跡を行い、みんながその話を喜んで聞く。ですから今までリーダーだったファリサイ派の人たちはものすごく妬んでいるわけです。 だからイエス様のことを試そうとしてくるわけですね。そして天からの印を求め議論を仕掛けたってこういうふうに言います。つまり印っていうのは証拠ですよね。お前救い主だって言うんだったら証拠見せろよってわけですよね。よくね小学生の喧嘩テクやりますけど、証拠見せろよとか言って、いや俺と同じことですね。お前本当に救い主だって言うんだったら奇跡やってみろよ、そしたら信じてやるよみたいな、そういうことですよ、簡単に言いますと。まあ、そのことをこのファリサイの人たちはやりに来たわけですね。ここで前提となるポイント、まあ、この話の前半のですね、このファリサイ派の人たちとのやりとりのところで前提になるポイントがあります。それはですね、彼らは印を求めてきたんだけれども、でも実はイエス様はですね、もうたくさんやってるってことなんですよね。だってもうこの同じページの、ね、上の段見たら分かりますね。早速この上の段のところで4000人に食べ物を与えるって出てくるじゃないですか。前回話しましたけど、だって7つのパンです。そこにあった7つのパンがイエス様が祈って分かっちゃうと4000人がお腹いっぱいになった。まあ、非常にごくシンプルな奇跡ですよね。物理的な法則を無視したやつですね、まさしく。さらにその前のページペラッとめくるとですね、耳が聞こえず舌の回らない人を癒す、そんなのできるのは神様だけですよね。その上にはシリア・フェニキアの女の信仰ってなります。ここではこの悪霊に取りつかれちゃった娘さんを癒してあげるって出てきます。悪霊を追い出して、絶対癒せないようなものを癒して、そして物理法則を無視して食べ物が増える、もう十分じゃないですか、ね、しかもみんな見てるわけですから明らかなわけですよね。どう考えたってあからさまで、おいおいこれ以上どれ見せろって言うんだよってぐらいたくさん印をイエス様しているってことが前提にあるポイントです。つまりですね、ここでファリサイの人たちは印を見せろって言ってきてるんだけど、ポイントはですね、どうせ見せたって信じないってことなんですよ。イエス様を主と信じる、その信仰の壁ですね、第一の壁というのはこれだと思います。そもそも信じないってことですね。鼻から信じる気なんか全くない、これがですね、私たちに、まあ、今日示されている一つの大きな最初の信仰の壁だと思いますね。ファリサイの人たちはここで面白いのは議論を仕掛けたって書いてあるんですよ。だいたい議論しに来る人はですね、最初から自分の答え決まってるんですよね。だから変える気ないんです。ですからファリサイの人たちも同じですね。印を見せてみろよって今までいっぱいやってるんですよ。ですからこの後どれだけ印を見せろってどうせ信じる気ないんです、この人たちは。だから議論することが目的なんですよ。試して打ち負かそうとすることが目的で彼らは来てるわけですよね。鼻から信じる気なんかないんです。だから何見せたってどうせそれこういうトリックだろう、それ悪霊の働きだろうといろいろ言い方あるわけですよね。そして信じる気は全くない、まあ、これが彼らであるわけですね。私たちにもこの信仰の壁がありませんか、まあ、これ第一に問われていることだと思いますね。私たちのうちに最初からね、決めてかかっちゃってることありませんか。もう最初からそら信じらんないよって、まあ、そんなことあるわけない、信じない信じない、まあ、そうなってたらそれは信じないってことです。もうはっきり言ってそれはもう信じない、もう最初から決まってるってことなんですよね。でこの話の時に私いつもですね、思い出すイエス様の例え話が一つあります。俗にですね、俗にっていうか、まあ、いわゆるラザロと金持ちって言われている例え話なんです。でそれどういう例え話かって言いますと、あるところにお金持ちの人と、それからそのお金持ちの家の門の前で、まあ、いわゆる言葉は悪いんですけれども、まあ、物乞いをしているですね、ラザロっていうものすごい貧乏な人がいた。でそれぞれ同じようなタイミングで亡くなるんです。でラザロの方はですね、天国に行って信仰の父であるアブラハムと会うんです。でそこでまあ幸せなんですね。でところが同じ時期に死んだこの金持ちの方はですね、そのラザロに全く目をかけてやることもなく、そして、まあ、いわゆる地獄的なところに行くっていう、そういう例え話、まあ、あくまで例え話ですけどね、そういう例え話です。でそこに行って、そしてそのお金持ちの人はですね、アブラハムさん、アブラハムさん、私もそっち行きたいですよって、それはダメだよって言われちゃうわけです。でじゃあせめてそこにいるラザロをね、私のところに使わせて水持ってこさせてくださいって、もう苦しくて嫌ですって言うんです。あ、それダメですよって言われちゃうわけです。で最後にお金持ちがですね、もう一つ言うわけですよね。分かりました、じゃあせめて一個だけお願いがあります、そこのラザロ君を生き返らせて私の家族のところにやってくださいって言うんですね。そしたら死人がね、生き返ったらうちの家族もさすがに信じると思いますのでお願いしますって言うんです。でそうするとですね、アブラハムがなかなか辛辣な答えをするわけですよね。もうあなたの家族にはちゃんと聖書の言葉があり、証がねされているよ、それ十分なはずだよ、そういう人は多分というか死人が生き返っても信じないっていうふうに答えるんですよね。私これ結構ね、まとえてると思うんです。 最初から信じないって思ってる人は信じないですね。もう信じる気ないんだから。だから何があったって信じないんですよ。自分の方で決めてるわけですからね。さあ、でこういうファリサイ派の人たちが来たところで、イエス様はですね、どうしたかっていうことが書いてありますね。まず心の中で深く嘆いたんですよ。ああって思ったんですね。で、印は与えられないよって答えるんですけれども、まあ、その本意はですね、本当に嘆きですよね。どうしてなんだろうなって。だってイエス様ってこの人たちのために十字架にかかるんだもん、最後。だってこの人たちが妬んでね、彼らの許すために十字架にかかるんですよね。だから本当にこの時の嘆きと悲しみね、すごく伝わってきますね。でもこの時ですね、イエス様は向きになって反論しないんですよね。どうしたかっていうと、13節のところですね、彼らをそのままにして、また船に乗って向こう岸へ行かれた。ものすごく寂しい風景ですよね。でもなんかここに現実がね、一つ、ね、あるような気がします。でもイエス様はですね、もちろん見捨てているわけじゃないんですよ。だってこの人たちのために十字架にかかるんですもの。この人たちが十字架にかけるんですもの。父よ、彼らを許しください、自分が何してるかわからないだけなんですって祈るんですから。だから決して見捨ててはいないんです。でもやっぱり最初から信じる気がない、聞く耳がまだ用意できてない人には、まあ、そこでは静かに立ち去っていくんですよね。まあ、ここには一つのね、現実があるというふうに私は思いますね。時が来るのを待つしかないっていう時もありますね。でも私たちはそのことを必ず時が来るって信じていかなければいけない。まあ、それは大事なことだと思いますね。あとこの印っていうことに関してもうちょっと言いますと、よく私たちの感覚の中で、まあ、というか何ていうんですか、こう日本社会の中で言った方がいいかもしれないですけど、信仰、宗教って言っていた方がいいのかな、宗教って特別な人が持つんだみたいな感じっていうのはね、あると思うんです。でもそれこそ印がなきゃ信じちゃいけないみたいな感じあると思うんですけど、でも実は私たちには御言葉として本当にたくさんのことを示されているんですよね。私たちが心を開くだけでそれはもう溢れるほどに入ってくるんだけど、でもですね、なんかこうそういう、こう特別がないとダメみたいなね、固定観念あるような気がしますね。でこの間私一緒にこうグループで聖書の学びをしてた時に、その中のある、ね、一人の方が言ってて、すごく本当にそういうことあるだろうなと思って印象に残ったのが、自分が信仰を持った時に周りの友達みんなから、何があったの、大丈夫って言われたっていうんですよね。それってつまり一般的にみんな何かないと宗教を信じないと思ってるっていうことですから、逆に言うと何て言うのかな、何かあったから信仰を持つっていうふうに思っているっていうんですかね、そういうところがあるのかなっていうことだと思います。で、私は思うんですけれども、それは本当になんかこうこびりついている部分ってあると思うんですけれども、でもファリサイ派の人ももちろんそうだし、群衆もそうだし、弟子たちもそうだし、イエス様って本当に私たち一人一人のために来てるわけですよね。なんか特別なことのために、特別な人だけのために来てるわけじゃなくて、私たちみんな一人一人のために来てるわけですよね。でもなんかそれをですね、伝えさせない何かの壁がね、私はあるように感じますね。これも一つの信仰の壁じゃないかなというふうに思います。だからこそ私たちは、普通の人の信仰っていうのはおかしいですけどね、私たちは誰もがこう呼ばれてるんだよ、本当に私たち何ら変わらない、まあ、罪人なんだけどのとか言っちゃうとね、みんな話聞いてくれなくなりますから、なかなか言いづらいですけれども、でもみんな同じなんだけれども、でも私たちはイエス様に呼ばれてるんですよって、このことってすごく大事じゃないかなと思いますね。これもまた信仰の壁だと思います。いずれにしても、まあ、こういう信仰の壁ですね、最初から信じる気がない壁ありますね。この壁は本当に私たち祈りによってね、乗り越えていかないといけないと思いますね。そして越えていけるんだということを信じていきたいと思います。さあ続けていきましょう。今度は14節15節を読みたいと思います。14、15いきます。せーの。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中には一つのパンしか持ち合わせていなかった。その時イエスはパリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいと戒められた。はい、こういうふうに書いてあります。向こう岸に行くんです。で、その船の上での話し合いって言ったらいいんですかね。弟子たちはですね、パンを持ってくるの忘れちゃったって言うんです。まあ、結構うっかりさんですよね。よくやりますね、お弟子さんたちね、こういうのね。で、船の中にはパン1個しかなかったということです。で、このタイミングで言うかって私も思うんですけど、イエス様がですね、非常に紛らわしい例え話をここで始めるわけですよね。それは何かと言いますと、 ファリサイ派の人々のパンダネとヘロデのパンダネによく気をつけなさい。まあ、弟子たちは誤解するんですが、その話はこの後します。まずイエス様は何を言ったかっていう、そこにまず注目したいと思います。パンダネの例えをするんですね。ファリサイ派の人のパンダネに気をつけなさい、それからヘロデのパンダネに気をつけなさい。これどちらもですね、やっぱりまた信仰の壁だと思いますね。ファリサイ派の人たちのパンダネ、つまりファリサイ派の人たちの教えってどういうものでしょうか。彼らが、その持っているその問題、課題って何でしょうか。さっき最初に言ったんですけれども、本末転倒しているっていうことですよね。本当は神様と生きるっていうことが信仰なんだけれども、なんか自分が頑張ってやるっていうこと、ルール守るっていうこと、従っている経験さを一生懸命やるっていうこと、それが目的になってちゃうっていうことですね。イエス様は他の福音書でこのことはっきりと偽善だっていうふうに言ってますね。本質完全に見失っちゃってる、結局自分のためのものになってる、自分がどうかっていうことになっちゃってるっていうことをイエス様は言ってますけれども、それですね。でもこれ本当に大きな信仰の壁だと思います。誰にでも起こりうる壁だと思いますね。最初は、あ、イエス様に愛されてるって本当に素晴らしいな、神様愛されてる本当に嬉しいな、それがスタート地点だったんだけど、だんだん、あ、これしないと神様怒るのかな、あ、こうじゃないと全然私は立派なクリスチャンじゃないのかな、いつの間にそんなことになっちゃったんですか、そうじゃなかったはずなのに、いわゆる宗教を持つに変わっていっちゃうわけですよね。信仰に生きるんじゃなくて、本当にキリスト教って宗教やってる話になってくるわけですよね。でも違うでしょ。それまたもう一つの信仰の壁だと思いますね。この信仰の壁、このファリサイ派のパンダネに気をつけなさい、イエス様を教えるわけですね。またもう一つはヘロデのパンダネです。ヘロデは2章前に出てきました。6章のところで出てくる、別に上げなくてもいいですよ。6章で出てきます。バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネを処刑してしまったのがこのヘロデですね。で、彼は、このヨハネの教えにちょっと心惹かれてたんです。でも、お客さんたちの前で娘が踊って褒めてね、何でもやってあげるよって言っちゃって、でそこでやめときゃいいんだけど、じゃあ首をくださいって娘がですね、奥さんにそそのかされて言うわけですよね。でそうすると持ってきちゃう、客の手前一歩引けなかったわけですよね。そういうことが起きてくる。一言で言えば、その世の価値観とかですよね、あるいはこう私たちの、価値観、私たちの、良い悪い、自分たちの判断ということですよね。こういうものに注意しなさいということだと思います。でこれもですね、やっぱり大きな信仰の壁として私たちの前にやっぱりよく出てくるものだと思います。よくあるものだと思いますね。似て非なるものって本当に危ない、本当に注意しなきゃいけないものです。私たちは聖書の教えを信じます、従いますと思うんです。そしてイエス様言ってることに従いたいと思うんです。でもですね、似て非なる世の考え方、教えというものに結構弱いんですよね。多分これイエス様も喜ぶだろうって、でも多分ついてるんだけど、そっちはいつの間にか消えちゃうわけですよね。これイエス様喜んでることだと思うんだけど、別に神様それどうでもよかったりとかですね、何だったら嫌がってることだったりすることもあったりするわけですよね。例えばですね、一般的なね、日本の社会の中では人に迷惑をかけなければいいっていうこと、大事なこととしてありますよね。日本人のモラル、人に迷惑をかけない、もうこれものすごい大事なこととして教わるわけですよね。もちろん迷惑かけないに越したことはないんだけど、場合によってはお互い様みたいなところって迷惑かけることは大事なことだってあるわけですよね。 でもそれを言いたいわけじゃないです。大事なことは人に迷惑かけるかどうかじゃなくて、神様がどう思われるかですよね。神様どういうことを言っておられるかと本当は大事なんですけど、私たちはですね、その社会の中で生きていくと、それが大事だって分かってたはずなんだけど、いつの間にかその世の中的な価値の方で、似てるやつほど危ないですね。似てる方にこう流されていっちゃって、フラフラフラフラフラフラってなっちゃうことがあるっていうことなんですよね。ヘロデみたいにね、なんかなとこまで行くのってなかなかないかもしれない。でも結構ありますよ。私たちだってなんかこう流れに飲まれてですね、本当はやっちゃいけないことやっちゃうとかですね、よくよくあるわけです。本当にこれ注意しなきゃいけないわけですね。騙されちゃいけない、本当に知恵を持って信仰の壁を乗り越えていく必要がありますね。それぞれの正しさとか、それぞれの思惑とか、それぞれの欲望とか、そういうものが世の中に働くわけです。でも主はどうですか。きちんと信仰の壁を越えていく必要があると思います。私たちのうちにないでしょうか。偽善ですよね。本当に、本当に神様を見てではなくて、何かその自分の信仰を頑張るみたいなところに中心がいってませんか。あるいは、 神様に従っているつもりで本当はね、世の価値観に流されていませんか、まあ、ぜひ、思い巡らせていただきたいと思います。さあ最後のポイントに行きましょう。16節を一緒に読みたいと思います。行きます。16節、せーの。弟子たちはこれは自分たちがパンを持っていないからなのだと論じ合っていた。はい、お弟子さんたちはですね、ここで勘違いをするんですよね。イエス様はですね、今言ったようなことを話したかったわけです、例え話として。だけど彼らはですね、パン持ってくるのを忘れてたんです。ですからちょっと心の中でずっとあったから、このパン種の話が聞こえた瞬間にパンっていうのがパンって入ってきたんでしょうね。よくありますよ、そういうことってね。自分がこう心配してること言われるとそこにだけ反応するみたいな、そういう話じゃないんだけど、まあ、反応しちゃってパン持ってこなかったから怒られるって思ったわけですよね。これは弟子たちの勘違いですね。逆に言うとですね、ファリサイの人たちだけじゃない、弟子たちにもやっぱりね、壁があるんですよ。どこまで行っても私たち壁が生まれてきちゃうことがあるわけですよね。お弟子さんたち一生懸命イエス様についていこうと思ってるんです。イエス様信じて従っていきたいなと思うんです。でも勘違いしたりとか誤解したり、分かんなかったり悟れなかったりするんですよね。ちょっと次の17、18も一緒に読みたいと思います。17節、18節いきます。せーの。イエスはそれに気づいて言われた。なぜパンを持っていないことで議論するのか、まだわからないのか、悟らないのか、心が固くなになっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、覚えていないのか。まあなかなか、ね、厳しいですね。いろいろ言われちゃって、あ、すいませんって私たち思っちゃいますけれども、なんで悟らないんですか、まだわからないんですか、心固くなになってますか、目があっても聞こえないし耳があっても聞こえないんですか、そして、覚えてないんですかって言って語り始めるわけですね。だってパンの話じゃないでしょうって言いたいわけですよね。だってついさっき4000人に7つのパンを分けたじゃないですかって、その前どうでした、5個のパンと2匹の魚で5000人以上いっぱいお腹いっぱいになって余ったじゃないですか、どうしてパン1個しか持ってこなかったことでそんなに心配してるんですかって、こういうふうに言うわけですよね。でも本当にこの細かいイエス様の言葉ですよね、その中にはそのような私たちの壁ですよね。どうしてもイエス様信じきれない、もう本当にイエス様何でもできる主なんだよって、そこまで信じきることなかなかできないって、この砦ですよね、壁ですよね、ある。でもそれどうやって乗り越えていけばいいのかっていうこともイエス様は語っているというふうに思うんですね。今日の今読んでいるこれらのところにヒントがいくつかあると思います。順番に4つのことを話していきたいと思いますね。どうやって私たちはその信仰の壁を乗り越えていったらいいでしょうか。第一に、私たちは御言葉とよく向き合うということが大事だと思います。このパンダネの話、私、まあ、ちょっと弟子たちもかわいそうだなと思いました。だってパンのこと心配してるって多分イエス様も分かってるの、ちょっと意地悪ですよね。パンダネの話されたらちょっとドキッてするって思うじゃないですか。このタイミングで何もこの例えじゃなくて、もうちょっと他の出せば、ね、勘違いしないのにと私思うんですけど、まあ、そういうことをイエス様はされたわけですよね。なんだったら私自身もですね、これ読みながら、まあ、ファリサイ派のパンダネは分かるけど、ヘロデのパンダネってなんだよと思ってですね、まあ説教準備しながらね、なんだろうなってずっと頭ひねってたんです。でも、まあ、メッセージの備えをしながらですね、何度も読むわけですよね。そして祈ったり、あるいはいろんな、仲介をしてくれる本を読んだりしている中でですね、はっとこう分かるわけですよね。あ、そうか、そういえば6章の時出てきたな、ヘロデってこういう人だったよな、こうふーって分かってきた時に、あ、イエス様は語っているなというふうに感じるわけですよね。で、これ御言葉にきちんと向き合うということをまず第一に、私たちが信仰の壁を乗り越えていくときに大事だと思いますね。ふーってこう上辺だけじゃなくて、ちょっと立ち止まってみてですね、思い巡らしながら、イエス様は何を語っているのかなってよくよくこう考えてみることって大事だと思います。もちろん日々ですね、聖書を開いて読むことも大事だと思いますね。こう毎回毎回こう深くっていうのは難しくても、毎日少しずつでも読んだり、時間があるときはちょっと思い巡らしてみたり、そうしていくと本当に神様は語りかけてくるんだなって感じることがありますね。そういうときに私たちは少しずつイエス様が何をしようと思っているのか分かってきて、信仰の壁を乗り越えていくことができますね。第二に、信じる心を持つということだと思います。イエス様はまだ分からないのか悟らないのかって言った後こう言うんですね。 心が固くなになっているのか。でこの固くなっていう言葉はですね、まあ、傲慢とかですね、首が固い、あのいわゆるその首輝をかけづらい牛の話とかでも使われる言葉に近いんです。つまりその自分の考えあってね、もう自分の首硬いんですよ。だから絶対人のその首輝はかけないぞみたいな、心が固くなになっているってこういうことです。さっき最初に出てきたファリサイ派の人たちの話なんかも同じことだと思いますね。最初からもう心が決まっちゃってて、絶対もう心開かないぞってなってるっていうことですね。そうすると、まあ、やっぱりなかなかイエス様を伝えたいことが伝わらないっていうことがありますね。イエス様はいつも言いますね、聞く耳があるものは聞きなさいって言うんですよ。聞く耳がない人はですね、聞きなさいって言おうが言うまいが聞こえてないんですよね。だからそれは待つしかないですね。祈りつつ待つしかないわけですね。で聞く耳がある人は聞きなさい。やっぱり私たちはその心を固くないにするんじゃないっていうこと大事ですよね。さらに、その後でですね、3つ目、今言ったことにもつながるんですけど、目と耳を開かれるってことですね。そして聞くっていうこと大事です。イエス様もこういうふうに言ってます。目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのかって、こういうふうに言います。私たちももちろん不自由な人もいますけれども、健康な耳と目を与えられていたらですね、それを見たり聞いたりできるわけです。でも前もちょっとお話ししましたけれども、霊的な意味で私たちの霊的な目と耳はですね、生まれた時みんな公平に閉じてるんですよね。だからこそ私たちは開いていただく必要があるわけですね。私たちの心の目を、霊の目を開いてください、耳を開いてください、そう求めていく必要があると思いますね。求めなさい、そうすれば与えられる、イエス様は言います。その最後何て言いますか。ルカの福音書では、求める者には聖霊が与えられるっていうわけですよね。求める者には聖霊が与えられるんですよ。私たちも私たちの心をね、霊を開いてください、祈っていけばちゃんとそうしてくださるってことですね。ですから具体的には私たちがそれを求めて祈ることが必要ですね。本当に私たちの心の目を、霊の目を開いてください。霊の耳を開いてください。あなたのおっしゃりたいこと、本当にあなたが考えていることを教えてください。信仰の壁を越えていかせてください。これすごく大事だと思いますね。さあ、そして最後ですけれども、それは思い出すということだと思います。思い出す。イエス様、今の最後のところで覚えていないのかって言うんですよね。そしてパンの話を始めるわけです。4000人、5000人お腹いっぱいになったじゃない。思い出さないのって、こういうふうに言うわけですよね。思い出すってことです。それはイエス様や神様の私たちとの関わりを思い出していくことですね。これも信仰の壁を乗り越えていく大事な方法だと思いますね。私いろんな方々とこう交わりを持っている中で、私の目から見たらものすごいあからさまにあなたの人生に神様働いてるじゃないですかみたいな人たくさんいるんですけれども、でも本人が大体気づいてないってよくあるんですよね。まあ、救助者の方でもクリスチャンの方でも同じですよ。いやいや、それってもう完全にどう見たって神様の働きだと思いますけどって思うんですけど、いや不思議なものですねって、神様は不思議ですからねっていうことがよくあるわけですよね。あるいはまあね、そのこう どう見てもそれはね、主のこうメッセージだと思うんだけれども、なんでなんでしょうかっていうふうに言う場合もありますね。私たちの人生の中にはですね、本当に神様働いてるんですよ。まだ信じてるうちからも、信じないうちからも、信じてからも、神様はですね、私たちの人生にすごく関与されるんです。働いておられるんです。私たちがですね、そうかなって思ってみたらですね、いつも言いますけどね、嘘でもいいから信じてみてですね、ちょっと考えてみるといっぱいあるんですよ。本当に私たちの人生に神様関わってるんですよね。そのことを思い出すってすごく大事だと思います。まあ、気づくでもいいです。最初は気づくかもしれないですよね。私たちは知らないだけ、分かってないだけかもしれないです。でも私たちには確かにたくさんの神様の働きがあるわけですね。皆さんは主に呼ばれているんですよ。講談から私が言ってもですね、ピンとこないかもしれませんけれども、思い出してみてください。もうそれは皆さんの人生の中に具体的に起こっているはずですから、それを思い出し思い巡らすだけできっと分かるはずですね。あ、確かに呼ばれている、呼ばれてましたね今ね呼ばれている、私たち呼ばれているっていう、そのことがですね、必ず皆さん人生の中に働きがあるわけですよね。これぜひ皆さん気づいていただきたいと思います。覚えていないんですかってイエスも言うんですよ。忘れてるだけですよ、気づいてないだけですよ。覚えていないんですか、ちゃんと思い出したら必ず皆さんの人生にイエスも働いているんですね。そのことを思い出していくときに、私たちはちゃんと信仰の壁を越えていくことができると思います。信仰の壁はある、でも越えられない壁はないですね。 イエス様はちゃんと超えさせてくださいますね。ぜひそのことを信じて祈ってそれを乗り越えていきたいというふうに思います。さあではいつものようにしばらく祈るひとときを持っていきたいと思います。それぞれで思い巡らして自由に祈っていただきたいと思います。今日の特に御言葉の中では、壁ですよね。いろんな壁がありました。最初からもう絶対信じないぞって決めてる壁とかですね、あるいは何かないと信じちゃいけないんじゃないだろうかっていう思い込みの壁とかですね、あるいは、宗教ですね、イエス様と生きていくんじゃなくて何か宗教っていうことに何かこうとらわれちゃう壁、そして、世の価値観とごっちゃになっちゃう壁、そして、信じてるんだけどどうしても信じきれない、そういう壁、まあ、いろんな壁ありますね。私のうちにある壁って何だろうか、たくさんあるかもしれないですね。ちょっと思い巡らしてみましょう。またその中でイエス様はすでに皆さんに関わってますよ。ぜひそのことを思い巡らしていただきたいと思います。越えない壁はないですね。ちゃんと越えられるものばかりですね。イエス様とちょっとぜひ心を明かしてですね、交わりを持っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれ自由に祈る時を持っていきたいと思います。祈りましょう。祈ります。愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたが私たちの心の扉をノックし、本当にいつも声をかけてくださっていますこと、ありがとうございます。しかし私たちはいろいろな壁に阻まれて、なかなかそれを受け止めようとできないことがあります。主よ、どうぞ私たちの弱さを憐れんでください。そしてどうぞこれからも私たちに関わり続けてくださるようお願いします。また私たちは応答したいと願うものです。主よ、どうぞ私たちのお祈りを聞いてくださって、ますますあなたと近づけてください。そしてあなたと一緒に歩んでいくものとならせてください。私たちの信仰の壁を乗り越えさせてください。その力をあなたが与えてください。必要なものすべてを与えてください。また中には周りの人たちのために祈った方々もあると思います。主よ、どうぞ私たちの周りの一人一人の信仰の壁をあなたが乗り越える力を与えてくださり、打ち崩してくださって一歩踏み出していくものとならせてください。お願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。どうぞあなたが祈られたこと一つ一つにあなたの御旨を持って応えてくださるようにお願いいたします。またそうしてくださることを信じて感謝いたします。これから始まる一週間の旅路、イエス様と共に歩みます。共に歩んでください。感謝し委ねてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。